石井てるみがお送りしています。 FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。さあ、今週は山梨大学工学部応用化学科1年の小島幸也さんをお迎えして、大学生活や受験の時のお話について伺っていきたいと思います。小島さん、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
小島さんはなんと山梨大学の1年生。
はい、
ウェルカムです。
はい、ありがとうございます。
1年生ということは大学生になって、まあ、ようやく1年が経つ頃ということですよね。
そうですね、はい。
小島さんはご出身はどちらですか？
僕は愛知県の安城市っていう、まあめちゃめちゃ田舎なんですけど、
はははは、
まあ、愛知って言ったら、まあ、例えば名古屋とか想像すると思うんですけど、そんな想像はもうぶち壊されて、めちゃめちゃ田んぼのあるところですね。
のどかな景色が広がっているような、
まあよく言えば
三河安城の。
あ、そうです、そうです。
安城のご出身なんですね。
はい、
ということは今山梨では一人暮らしをされてるんですか？
はい、
初めての一人暮らし。
はい。
いかがですか？
いや、まあ確かにその家事とかいろいろきついところはあるんですけど、
うん、
まあ楽しいです
ね。あ、楽しい。
はい。
どういったところが楽しいですか？
もうなんか親の目を気にせず夜更かしできるところと
あ、そっか、実家にいたらね、早く寝なさいだとか、はい、勉強しなくていいのとかいろいろあったと ね。自炊はしてるんですか？
しますよ、割と。
結構頑張ってます。
はい、
えらいお野菜だとかタンパク質とかちゃんと取ってますか？
取ってます。
あ、えらいですね。
はい。
何作るんですか？
まあなんかいろいろ作るんですけど、うん、まあ簡単なのだとカレーとか。
はいはい、いいですね。うんうん。
あと、まあグラタンとか作っちゃったり。
すごーい。あ、じゃあ結構お料理は頑張ってらっしゃいます ね。
結構母に叩き込まれた感じで。
素晴らしいお母様ですねじゃあ一人でもちゃんと食べていけるようにということで、はい、どうでしたかこの学生生活。まあもうすぐ1年というところですけれども。
いや、そうですね、うん、やっぱり高校の時と比べて自由な時間が多く取れて、うんうんうん、まあ、もちろんテストとかバイトだったりちょっときついこともあったりするんですけど、まあ、高校では制限されしたこともその大学になってできるようになったりして、
うんうんうんうん、
まあ楽しかったです。本当にあっという間でしたね。
なんかもっと聞いちゃおうかな。サークルとかしてます
そうですね、部活で一応弓道部に入らせていただいてます。
弓道、弓を引くやつですか？
あ、そうです、そうです。
あ、すごい。
まあ、ただそのこんなこと言ってあーってなるかもしれないですけど、
言っちゃってください。
幽霊部員なんです
わかるわかる。私も大学の時、はい、ESS は幽霊部員でしたからはいはいはい。あ、でも一応はでも弓道で弓を引いて、ね、っていうのはやってらっしゃるんですね。
そうですね。
あ、そうなんですね。充実している生活を送られているわけですね。ではここからは大学のお話を伺っていきたいんですけれども、小島さんがいらっしゃる学部学科のご紹介をお願いします。
はい、僕が所属しているのは工学部の応用化学科っていうところで、はい、
うん、
まあ、主に専門的に化学ですね。
化学、はい、
化学を扱っているところになります
。ケミストリーですね。
ケミストリーですね。
難しそう。
はい、
私高校生の時化学で11点取ってから平成11年に11点を取ったっていうのですごい、あの、自分の中に刻み込まれた傷なんですけどもうそこから苦手意識しかないんですけど、
はあ、
もうだいぶ難しいことをやられてるんですか？
まあそうですね、うん、ちょっとやっててちょっとわけわかんないことがまあ多いです。
どうしてこの応用化学科に入ろうと思ったんですか？
応用化学ですね、うん、まあ、あの高校の時に、
はい、
その化学が結構得意だったっていうので、
うん、
まあ、結構試験的な内容も含めて、
うん、
まあ、いろいろ選択肢が将来的にも多くあるっていうところにちょっと魅力感じてっていう。
ほうほうほうほう。じゃあ、まあ化学が好きだったと。
そうですね、まあはっきり言えば、
うんうんうん、では化学が好きな中でどういったきっかけで山梨大学に入学を決めたんですか？
そうですね、まあ、本音言ってしまうと第一志望ではなかったんですけど、うんうん、
はいはい、それで、
で、まあ、そこでちょっと点と、うん、照らし合わせて、まあ、どっかいい大学はないかっていうのを探した時に、
うんうん、
まあ、山梨行ったことないし、
うんうん、
まあ、ちょっと自然綺麗で、
うん、
ちょっと良いイメージがあったので、
はいはいはい、
まあ、ちょっと思い切ってここ行っちゃうかなっていうところで来ました。
うん、どうでしたかその時の印象は？
いやもうなんか結構綺麗でした、うんうんうん、なんか思ったよりかは、
うんうんうん、
なんかもうザなんか大学だなっていう感じがしましたね、うんうんうん、
いいキャンパスだなと、
はい、
まあでもザ大学ですし、
まあ、
でそれでいてすごい最先端の研究とかもしてるし、
はい、
どうですかそのあたり。
そうですね、うんうん、まあ、まだ1年生なので、
まあそうだよな、
ちょっとあんまりわかんないんですけど、
うんうん、
まあ、確かになんか、うん、その結構いろいろ研究所とかも個別にあったりして、
うんうん、
まあ、結構最先端かなとは感じるところありますね。
そうなんですよね、はい、小島さんは、まあ、まだ1年生だからどういった勉強をされてるんですか。
はい、そうですね、まだ1年生なので基本的にはその科学に関する基礎知識の勉強しているんですけど、
はい、
応用科学科っていうのはちょっと特殊で、
1
年生からそのものづくりゼミっていう、
はい、
ちょっと実際に一つの研究室に仮配属みたいな感じでされて、
へ
ー、そう2年間結構割とバチバチに専門的な内容を学ぶことができたりしますね。なんでまあ結構1年生なんですけど、うん、結構科学っぽいことしてるなっていうのは味わえますね。
あー、それはじゃあ科学好きの小島さんからするともう早くから専門的なことを学べる環境で楽しいですか。
はい、楽しいですね。あ、
素晴らしい、素敵な笑顔で楽しいですと小島さんみたいにやりたいことがもうはっきりしてる方からすると、
はい、
もう今から研究生活研究室に入って、
はい、
研究室で研究するってこんななんだなっていうことを結構体験できるんですね。
う
ん、
そうですね。
へえ、でそれが2年間続くんですか。
そうですね、1年2年と続いて、まあ、3年生から普通にその自分のやりたいことに移るみたいな感じですね。
うん、うーん、3年生以降というか将来的にその科学の知識を使って小島さんはどういったことをしたいんですか。
は
い
は
い、
そうですね、やっぱちょっとエネルギー問題が結構最近話題になっているので、まあちょっと欲を言っちゃえばそういうエネルギーのなんて言うんでしょう、解消的なことに携わりたいなとは思ってますね。うん、
素晴らしいですね山梨はだって水素エネルギーとかの研究もすごい。
そうですね、はい、もうまさにそういう感じです、
ね、あ、じゃあまさにそういうことを、
はい、
っていうかもう本当山梨大学でもそういったエネルギーっていうことをされてたらね、なんかそういう人類のエネルギー問題の未来を救ってくれるんじゃないかと期待してますので、はい、
頑張ります。
はい、頑張ってください。さあ2023年4月に入学されて、まあ、9ヶ月間もうすぐ1年山梨大学で過ごすということになるわけですけれども、山梨大学の良さはどんなところに感じていらっしゃいますか。
そうですね、やっぱ立地がいいとか、
うん、
あとまあなんか自然が多くて過ごしやすいとかあるんですけど、一番はその人がしっかりしていてみんな優しいってところですかね。
ほう、
なんかもちろん大学生なのでみんな、はっちゃけたりしてる人も結構いるんですけど、みんな結構しっかり授業を出てもうテストもしっかり点取ってくるので、やっぱ親しみやすくてやっぱみんな根が真面目だなとは思いますね。
あ、最高ですね。じゃあ
そうですね、
なんか人が優しいとかはね、はい、よく聞いたりはするんですけれども、うん、それだけじゃなくてもうみんなしっかりしてるんですね。
はい、そうですね、
大学生でなんか人生の夏休みだってチャラチャラ遊んでる人ばかりじゃなくて、
うん、まあ、そういうのもあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちゃんとなんて言うんでしょう、うん、メリハリつけてしっかりやっているなっていうのは感じます。
抑えるべきところは抑えて、ね、ちゃんと試験に向けては勉強してっていう、うん、じゃあいい環境ですね。自分も頑張ろうって、ね、はい、なりますもんね。はい、
はい、
では今はね山梨大学に在籍する小島さんですけれども、ちょっと1年ほど前に記憶を戻していただいてですね、受験の時のお話に移りたいんですけれども、
はい、
受験勉強はどんな風にしてました、高校生の時。
そうですね、僕はもうこの時期だと、まあ、まだ共通テストが始まってないのかな、だから、
始まってない
かな、まあ、うん、そこまでは本当に基礎的なところを埋めて、
うんうん、
まあ、共通テスト終わった段階でもひたすら赤本、
はい、はいはいはい、赤本
赤過去問を解かせていただいて、
うんうんうん、
まあ、梨大、まあ、山梨大学って結構傾向がはっきりしてて、毎年それこそ必ず出る問題とか、まあ、必ず出る分野っていうのがあるので、まあ、何年ごとにうん、あ、これ出てるなとかっていうのをもうひたすら赤本解いて研究して、まあ、そこを重点的にやるっていうのがありましたかね。
過去問を見て傾向と対策をつかんで、
はい、
あ、毎年こういったものが出てるぞって自分なりに研究したんですね。
そうですね、う
ん、あ、すごい。え、で当日思っていた通りの問題出ました。
あ、出ました。
あ素晴らしい。 そうやっぱ過去問をね、はい、ちゃんと見る、うん、何年分振り返りました？
とですね、13年ぐらい見ました。
13年、
はい、
え、多くないですか？
なんかその学校に結構、
うん、
そのなし大の何年分かっていうのがあったので、
まあ、高校にあったんですね、
はい、まあ、借りれるだけ借りてやっとくかみたいな
感じで
やってました。
え、めっちゃ優秀ですね
そんなことないです。
すごい、
まあ、ただ普通にやる分には結構5年分とかと言ってても大丈夫だと思いますね、
うんうん、はい、なるほど。あ、でもすごく具体的な役に立つアドバイス、
あ、
ね、過去問を見てね、傾向対策を知ってっていうので、はい、まあ、当日も安心して迎えられますもんね。
そうですね。
うーん、今年の受験の、まあ、いわゆる当日というのがね、これからやってくるわけですけれども、
はい、
小島さんはどんな風に当日を迎えられましたか？
いや、もう本当に毎日と、うん、まあ、何気なく変わらずに、
うん、
もうなんか、あ、これやったら受験終わるなっていう気楽な感じで行きましたね。
ああ、そうですか、はい、今日でも終わるんだっていう、はい、へえ、
やっと解放されるんだみたいな。
ああ、すごい。で、いつもと変わらない平常心を心がけて、
はい、
いつもと違うことするといけないんですよね。
そうですね、本当に
すごいわかります。で、じゃあ当日じゃなくて前日ぐらいから止まったんですか？
いや、当日、あの、実は愛知受験っていうのがありまして、
その
名古屋会場で受けたんですけど、僕はは
いはいはい、
まあ、本当にだから当日朝起きて、うん、その試験会場行って解いたっていう。
そっか、じゃあ受験は名古屋で受けて、はい、受かりましたとなってから。
そうですね。
じゃあ住むところとかキャンパス見に行こうってなった時に初めて行ったという流れだったわけですね。
はい、
なるほど。合格発表の時はどうでしたか？
え、もうめちゃめちゃ緊張しました。もう本当にその発表の1時間前ぐらいまでずっと神社でバーってお祈りしてました
え、かわいいんですけどえ、地元の神社で。
そうです、
ね、え、受験発表の形式ってインターネットですか？
ネットですね。
どんなシチュエーションだったか覚えてます？
え、もうなんかスマホで本当に時間になった時に更新ページ押して、
うんうん、
まあ、なんか人形2つぐらい抱えてで、まあ、そろそろって見て、あ、番号あった、
あったって、
やったみたいな、
はい、ぬいぐるみ抱えてた、
はい、
かわいいなちなみに何のぬいぐるみですか？
でもなんかニトリで買ったペンギンとクマの
かわいいんですけど、いちいち。じゃあもうね、ぬいぐるみをもう放り投げちゃうぐらい嬉しかったですか？
嬉しかったです。
あ、よかったですね。ご家族もじゃあ喜んで、
はい、
あ、よかったですね。なんか目に浮かぶようですねそうですね、受験生活はしんどいかもしれないけども、耐えればね、その後の喜びっていうのはものすごいものがありますしね。はい、大学生生活は楽しいですからね。それでは小島さん、受験生の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、ここまで本当に勉強お疲れ様です。まずはその10日後に控えている共通テスト、全力で頑張っていただけたらなと思います。4月に大学で会えることすごい楽しみにしてます。ありがとうございます。
はい、小島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山梨大学で楽しいキャンパスライフをこれからも過ごしてくださいね。ということで、今週は山梨大学工学部応用科学科1年の小島幸也さんをお迎えして、大学生活や受験のお話をお伺いしました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。